皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、天国を向くか地獄を向くかです。私もこういう仕事をしておりますんで、いろんなところでいろんな話をするんですが、インターネットラジオとかですね、NHK のラジオとかやってますと、普段お目にかからない方々ともたくさんこの、声を通じて接するんで、いろんな反響をいただくんですがね、非常に面白いと思うのは、あなたの話を聞いてですごく安心しましたっていう人と、あなたの話を聞いて本当に不快になりましたっていう人と、すごくはっきり分かれていくんですね。で、これ前からその非常に面白いと思っていて、別にこれ私だけでもないんですけども、なんかある話をした時に、その、普通のなんかですね、大したことない話ならまだいいんですが、その、いよいよギリギリの話になってきた時に、特に生き様の話ですね。生き様や価値観が問われる話になってきたときに、その、そうだと思う人と、もう違うというんじゃなくてね、もうそういう話を聞くともう頭がワンワンしてですね、もうなんか辛くてたまんないっていう人と、本当にこう二つ出てくるんですよね。その現象はですね、実はよくあるんです。これってその実はいろんな分析も当然あるんでしょうけども、出口鬼三郎の霊界物語なんか見てもしかしたら非常にはっきり分かれていまして、そういうのはその人がですね、要するに天国を向いてる人なのか地獄を向いてる人なのかが分かる瞬間なんですね。天国を向いてる人っていうのは、愛だとか善だとかいうものが好きなんですね、本質的に。だから世の中はだんだん明るくなり暖かくなり、みんなが幸せになってくるのを見るとですね、嬉しくなってくるんですよ。だからそういう人たちがこう天国を向いてるんですね。反対に地獄を向いてる人っていうのは、あれ人が不幸になってくるとどんどん嬉しくなるんですね。例えば人がだんだんですね、生きり立ってくる。あるいはだんだん人が死んでいく。何か壊れていく。なんかそういうのを見てると今度安心感を持つようになるんですね。これがその地獄を向いてる人なんです。で、固まっちゃう人、何が正しいんだかわからないとかどうしようっていうのが地獄にも天国にも行かない人で、なんか宙ぶらりんの状態の人っていうのが真ん中にいるわけですね。ですからその、本人はですね、ご本人は、ご本人の思う通りやってますから、それしかないんだろうと多分思ってないと思うんです。自分の考えてること以外に世の中ないんだろうと普通思ってると思うんで、だからご本人はあまりわからないんでしょうけども、前かの方から聞いてるとですね、見てると、実は非常によく見えてですね、ああ、この人天国を見てるんだろうな、ああ、この人は真ん中なんだろうな、ああ、この人は間違いなく地獄を向いてるんだな。こう見ててもよくわかるんですね。例えばその、地獄的な雰囲気ってのはどんなところにあるかっていうと、寒々としたところに結構あるんですよね。なんかその場限りの生き方をしてる人たちの世界とかですね。あるいはものすごく意地の悪い、その運営をされている組織とかですね。あるいは何かな、そういう人殺しなんかもね、しかねないような国とかですね。そういう人がたくさんいるような国とかですね。それはありますよね。で、そういうところというのは、なんかすごく、その独特の雰囲気があってですね。なんかこの、地獄が本当にその、あるんですよね。地獄というのは、実は地獄に行く人たちにとって一番厳しいことは、地獄がなくなることなんですよね。どうしてかっていうと、その、明るいとか暖かいとか善なることとか人々が幸せになるっていうものが自分の敵ですから、そういうものが広がるっていうことは自分の居場所がなくなるってことなんですね。ですから例えば非常に暗く冷たい会社をですね、何とかいい会社にしようと思うと、地獄に行く人ってですね、地獄に向いてる人って居場所がなくなるんですよね。だからものすごい抵抗するんです。やっぱりそのね、そんな甘いことしちゃダメだと、人に厳しくしろと、どんどんクビにしろと、どんどんいじめろと、で、倒れようがないでしょうか、本人次第だと。そういうふうにしておかないと、その地獄が消えてしまうんですよね。で、世の中全体のこともそうですよね。やっぱどっかにはですね、人の首も自由に切ってですね、で、その人が嘆き悲しむことを喜ぶような特区があっていいだろうと、それ東京の真ん中に作ろうよと。 で、それが嫌ならですね、カジノでですね、また博打で金吸ってですね、てんてんになって、自己破産してまた苦しむ人がたくさんいる。でもそれ見て楽しいじゃないのよ。だからそういうのまとめて東京の真ん中に作、オリンピックをですね、機会に作ろうとかね。本当にそういうことを考えて行動していくんですね。あれはだから実にですね、まあこう見ていてもですね、なんていうんですかね、ただ単に宗教家がですね、方便のために言った話とは思えなくて、あ、なるほど、本当に、この人たちは、その天国が来るの怖いんだな、この人は地獄が亡くなることを必死に食い止めておいてしてんだな、本当にですね、いつもこう見ていて思うんですね。ですから、これっていうのは、なんかその、すごくもう、本源的なところであって、まあその人がもともと天国向いてるのか、地獄向いてるのか、どこ向いてるのかっていうのは、まあ一見するとわかんないんですけども、なんかそういうふとした言動とかですね、あるいは、どんな声を聞いた時に心が苦しくなるか見てると、よくわかると思うんですよね。で、ですから、この地獄的なものというのはですね、本当にその我々日常の中にもこうたくさんあって、やっぱそういう人たちが非常に多い職場っていうのは、それはやっぱり、ねえ、みんな地獄向いてる人たちのところにですね、天国的な人がいたらもういたたまれないから、まあすぐ辞めちゃうことになりますよね。で、その地獄的な雰囲気のところを天国的なものに変えようとすれば、いや、それは弾き出されちゃうし、で、ねえ、まあ永遠にそのまま地獄であり続けようと思うわけですね。反対、天国的なところというのは、地獄的な人が来るとですね、固まっちゃうんですね、あれ。固まっちゃうっていうか、その、もう声も出ないし、ほうけちゃって、まあなんかその、全く力が出なくなるんですよね。ですから、まあ天国的なところというのは、その地獄的な人が来ると怖がるわけですね。すごく恐ろしくて、冷や汗が出すような感じになってきて、ですから、こう、まあちょっと意地悪なことをするとですね、地獄的な雰囲気たくさんいますよね。いきなりなんかですね、ありがたい話しちゃうとですね、みんなそのぶったんごいちゃんで、そろりそろりとですね、まあ日常の生活や仕事の中の話にですね、まあその照らしながらね、生き方を通っていくんですね。そうするとなんか本当にね、こう前から見てるとね、冷や汗出てる人っていますもんね。あるいはその顔が引きつってきてですね、だんだんその顔が、体が揺れてきてですね、こう咳立って出てっちゃうとかですね、そういうことはあるんですよ。昔ですね、ある国の、かの人たちがね、来たことがあるんですよ。なんかその、商売をしたくて来たらしいんだけども、どう見てもなんかね、目の前の金儲け以外しか考えてないんですね。で、本来あるべき仕事の仕方はこうで、こういうふうにやっていくのは基本的なことですよっていう話し始めたらね、10分持たなかったですね。もうそんな話に気に入ったんじゃないんだと。なんか早くですね、本当の話してくれとね、いきなり言い出したんですね。俺見たことかと。やっぱりですね、これはもうとにかく、金も大きい、自分の金も大きい以外何も考えてないんだろうと思ってですね。あとはまあ適当な漫談で終わりにしたんですけどね。まあそういうことはですね、実はあるんですよ。ご本人はですね、自分のやってる通りしかないと思うから、他にないと思って必死なんですけども、こっちから見るとですね、本当によく見えんですね。で、今こう見てるとですね、例えばアルカイダって言いますよね。あれもたくさんそのビデオをこう流してるんですがね、あの人たち見てると、人殺し喜んでますよね。どう見ても人殺しを楽しんでるように見えていて、あれはもうとにかく地獄から来た死者ですよね。地獄のとにかく一番奥底から湧き上がってきた、こう人で、まあ、地獄の召使いみたいな連中ですよね。で、じゃあ誰がアルカイダを生んだんだってさ、アメリカを生んだわけでしょ？地獄は初めからあったっていうよりも、誰がオサマ・ビンラデンを作ったんですかって、オサマ・ビンラデンってあれ、CIA の中東一の、アフガン一のエージェントだったわけじゃないですか。サウジのね、ラデン家の息子ですよね、あれ。それが、あそこ行ってアフガニスタンに行って、ソビエトとアメリカ、ソビエトがアフガニスタン侵攻してた頃、アメリカの CIA の一番のエージェントとなって戦ったのが、オサマ・ビンラデンで、まさにアメリカの一番の味方だった人でしょ？それがそのアルカイダになってですね、で今彼も死んじゃった後ですね、様々な形で分かれて、限りなく人殺しを楽しむ人たちが、あれを組織作ってる。これ、やっぱアルカイダを必要とする人間が金を渡して武器を渡して彼らを傭兵として使ってきたからでしょ？やっぱり地獄はアメリカが作ったわけですよね。で、アメリカ自身が作った地獄に自分自身が今取り込まれつつあるわけでしょう。 で、ですからもう本当に地獄っていうのはですね、ああ、自分で作るもんなんだな、とつくづくこう本当に思うんですね。そしてその本来人々はですね、そういうものっていうのはやっぱり嫌いなわけですよ。YouTube なんか見るとですね、ディグニファイドトランスファーとかですね、あるいはミリタリーフューネラーのビデオがよくあります。ディグニファイドトランスファーっていうのはですね、外国でこの兵士なんか亡くなるとですね、アメリカにその遺体を持ってくるんですね。で、その時に持ってきた飛行機からこう下ろして、まあ、霊柩車っていうんでしょうかね、遺体を運ぶ車に乗っけるまでの15分間ぐらいの儀式があるんですよ。これがディグニファイドトランスファーで。で、あと、まあ、それで、まあ、検視とかなんかした後ですね、今度正式な、お葬式になるわけですが、まあ、その、正式なお葬式もディグニファイドトランスファーも非常に重々しいものがあるわけですね。まあ、別に戦闘に参加しないでね、天寿を全うして亡くなった軍人さんの場合には、まあ、そんなもんかなという感じになりますけども、まあ、戦闘で亡くなった若い人のディグニファイドトランスファーとか、まあ、お葬式は非常に、まあ、辛いものがあるわけですよね。でもやっぱりそこで見せてる人々の姿に、あ、この人死んで私嬉しいと思う顔はやっぱ見ないですよね。やっぱりこう、戦って亡くなってですね、ふるさとに戻ってきて、で、それを嬉しいというような雰囲気の人は、私はあのビデオを見てて見たことはないですね。やっぱり皆さん悲しいですね。やっぱりそこには人の本当の気持ちってあるんじゃないでしょうかね。やっぱり人の本当の気持ちはですね、愛なること、善なることが好きであって、ですから、そうやってこの、非業の死を遂げるっていうことはあまりにも悲しいことなわけですね。でも、その人がですよ、まあ、戦場に行きますと、まさに戦場の狂気となってですね、とにかく、殺すか殺されるかで邁進するわけでしょう。やっぱりこの戦争というのは人を地獄に引き落としていくための死者が、ね、使いがやってくる場所なんだと考えても、言ってもそれ全く嘘ではないと思うんですよね。だから一旦そうやって地獄を見てしまった人が、まあ、生きてね、戦争から帰ってきても頭おかしくなっちゃうわけですよ。今ですからその精神的な障害を負う退役軍人や兵士がたくさんいて、それが重大な問題になってますよね。やっぱりこの図らずも地獄を見てしまった。地獄に行ってしまった。で、そのやっぱり衝撃っていうのは凄まじいものがあるんでしょうね。一番悪いのはやっぱりそういうものを使ってもっと金儲けをしようとか言ってる連中で、これが本物のですね、地獄から来た連中で、これをですね、とにかく地獄にもう一回追い戻さないとですね、あるいはそいつの、まあどうやるか知らないけど、改心させない限りですね、まあこの世はなかなか良くならないわけですね。ですから、こう見てると、今の時代というのは、本当に、なんて言いますかね、こう天国向いてる人と地獄向いてる人の、まあ、最後の戦いみたいなところがあって。まあでもしかし、こうね、民衆の力の盛り上がりっていうのをこうずっとこう見てると、やっぱりこれは天国に向く力の方が強いんだという感じがするんですね。アメリカでもヨーロッパでも日本でもそうですけども、この民衆の人たちの力の盛り上がりがすごいですね。スノーデンだって民衆の一人だし、ね、福島の支援屋というたちも民衆の一人で、あるいは中小零細企業の人たちも、ね、そういう民衆ですよね。で、その民衆の声考えたときに、それは民衆にもいろいろいるんでしょうけども、民衆の力として湧き上がってくるものは、あれ明らかに天国的なものですよね。その悪いものは悪い、いいものはいいと。やっぱそれを仕分けしてですね、どうやったらこの世の中良くなるのかということをですね、まあ、必死に考えて、まあ、行動してますね。一人一人の個人的利益というよりも、もうみんなの利益っていうことを考えて行動している。やっぱりこの民衆の力の裏側にはですね、天国的な光がですね、ちゃんと差してんだと思うんです。だからやっぱり見ていても清々しいし、そして負けながら勝つという言葉があるというのは前から申し上げていたと思うんですね。負けながら勝つというのは太平記に出てくる言葉ですね。要するにその、一つ一つの戦いでは、警察になんかね、弾圧されたり、なんか取り締められたりして負けるように見えるんだけども、そういう風になればなるほど味方が増えてきて、かわち支持する人が出てきて、ですから負ければ負けるほどですね、強くなるという、もうその姿そのものですよね。反原発運動もそうですしね、反貧困運動も全部そうでしょう。あれ負ければ負けるほど強くなってきます、なってくるわけですね。やっぱこれってのはやっぱ天国の光が差してると同時に、 その地獄の番人たちもですね、だんだんいたたまれなくなってくるわけですね。要するに自分たちで地獄を維持してですね、人を不幸にして、自分たちだけよ、ね、金の分配に預かろうとか、いい思いをしようという地獄の連中がですね、こう原発の利権を守ってたりね、戦争の利権を守ってたりするわけですけども、まあ、だんだんこの外堀が埋まってきて、だんだん真ん中にですね、弾が飛んでくるようになってきてるわけですよ。なんか大阪城最後の淀君みたいになってきていて、いよいよこの淀君の足元にもですね、砲弾が撃ち込まれるような状況に今なってきてんじゃないかと思うんですよね。まあ、それでもですね、イスラエルだとかサウジだとか本当に悪い奴らだからですね、最後までこう、なんかね、どこまでも、人を犠牲にしてでも自分たちだけ生き残ろうとしてるし、だからそのエネルギーがますますアルカイダをこう育てていきますよね。やっぱりこの、なんていうかな、そういう本当にこの、まあ、地獄に人を引き込むような人たちっていうのが、いよいよ最後、まあ、大立ち回りをやってるっていうのが、今の世の中の構図だと思うんですね。これがその40年前ぐらい、まあ30年か40年前ぐらいを振り返れば、地獄はなくならなかったですよね。だから地獄の連中は結構のんびり構えてましたよね。誰が何言ったって俺の権力だとか、俺の利権に手は出せない。俺が一声動けばね、一つ、まあ、手を動かせばね、世界は思いのままだという風になってると、地獄の連中は、まああんまり苦労せずにですね、自分たちの陰微な世界を続けることができたわけですね。だからまああんまりその地獄の存在そのものもあんまり知られることなく、搾取されてるということもなかなか、みんな気づかないままにね、あ、そうかなと思って生きてたわけですが、やっぱり世の中詰まってきたんですね。切羽詰まってくると、やっぱりこう地獄の存在はどんどん見えてきますわね。そして NSA なんかもそうだけども、アメリカのどんどんその実態が暴露されるわけでしょ。アメリカの外交電報を暴露されたのもそうですよね。まあこうなってくると地獄はだんだん維持できなくなるわけですね。本当にだからこうやって今という時代はですね、この地獄がだんだんこうちっちゃくなってきてんですよ。地獄がなくなってきていて、で慌てる奴らがどんどん慌ててきていて、で、その一方で、ですからこの、まあ本来あるべき姿を自分たちで作っていこうよという、明るく温かい人たちの力がですね、どんどんやっぱり、世の中を覆いつつある。これが今の姿なんじゃないでしょうかね。だから本当に人によってですね、自分がどっち向いてるから全部決まるんですね、あれ。私はやっぱり明るく温かいものがいいですっていう人と、うん、よくわかんないなと、どっちもどっちだっていう人と、いや、俺もそんなのはね、暗いに決まってると。人を蹴落とさないと自分が生きていけないんだから、まず蹴落としから始まるんですって人とですね、はっきりこう分かれてきて、で、それが全部ですね、このなんつうのかな、未来を決めちゃうわけですよね。でもしかしやっぱり世の中っていうのは、一気に物事が全部変わることないんだから、まあ明るく暖かくやらなきゃ世の中が平和になってくるってこともないし、結局暗く染めたい連中が上に来たって全部お釈迦になるだけだから、まあ暗く染めたいものは下に淀んで沈み、上は明るく暖かいと、そういうふうに世の中は全部できてるわけですから、明るく暖かい人たちが時代の形を作って、まあ、立ち行かない連中も地獄に向いてる連中もですね、まあ、だんだん気持ちが変わってきてね、で、天国を向けるように変えていくのがですね、世の中というもんだと思うんです。やっぱり何ともならないものを何とかするのが世の中だと私は思うんですよね。やっぱり生きてて生まれてこの世にいるっていうこと自身がですね、変化をしなきゃいけないっていうことなんだから、やっぱり良き変化が誰にでもあるようにですね、チャンスを与えるのが、私はこの世の務め、この世を作る時の務めだと思うんですよね。だからここはやっぱりですね、明るく暖かい人たちがですね、全体を見て、こう、人々が気持ちが変わっていくようにね、様々な試練だとか、様々な、まあ、いいこと、悪いこと、それ経験しながら、どんどんやっぱり気持ちが変わっていくように、具体的なこのやっぱ形を決めていくっていうのが、この世の再建ということだと思うんですね。それはですから戦争が終わって大変な状況をですね、克服しようと戦後みんないろいろ研究するわけですね。社会主義も研究するし、社会民主主義も研究するし、品質改善運動も研究するし、右だとか左だとかいうのはあれ自分の気持ちの器量の問題ですから、要するにね、どこまで人をこう、ね、人のことを考えられるかって器量の問題ですから、まあ、結局は器量の大きい人たちが立場を超えて手を組んでったっていうのが、戦後の日本の復興だったと私は思うんですね。今の日本も私は同じようにやらなければいけないと思うんです。結局のところですね、こう地獄に向いてる人たちがなんかね、こう、はばってるからといってですね、それが続くわけではないんで、やっぱりこの天国を向いてる人たちがですね、やっぱり 自信を持ってね、勇気を持って行動していくことが何よりだと思います。で、天国を向いている人たちが行動すればするほど地獄に行く人たちっていうのは焦りますからね。焦って冷や汗が出てきて、なんとか潰そうとして出てくるんですが、そこはやっぱり天の選択とシナリオなんですよ。やっぱりどっちが優勢かっていうのは、これはやっぱり天が決めていくことで、まあその中で答えが出てきますから、あまりそれは心配いらないと思うんですね。まあいずれにしましてもですね、本当に今の時代はですね、地獄に向いてるか天国に向いてるか本当にはっきり見えてきてしまうんで、すごい世の中だなと、まあそんな風に思っておりますが、まあ皆さんでですね、良き世の中を作っていく、これがね、我々の仕事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、天国を向くか地獄を向くかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。